はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、アン・ハサウェイといえば、ダークナイトライジングなお達と、
いろいろあるけど、なんか最近邦画で似たような映画ありますね。ワンデー23年のラブストーリーのおまけと、
アン・ハサウェイといえば、ロイラジでやりましたシンクロナイズドモンスター。
それ ね、 タイトルが出てこなかった
って思い出した。チャムレイと、
はい、
レイ・ミゼラブルのショートカットが印象的だったタンタンです。
いっぱい映画出てるな、この番組は。映画についてはさほど詳しくなくでも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。イエーイ
イエーイ。
ということでね、本日も、リモート収録モードということでね、やっていこうと思います。4月15日でございます。
はい、
さあそれではね、ラインナップをご紹介いたしましょう。まずはですね、なんかクイズやっての、ドイフェルトシングスこたつ、そして、ネットフリックス会いましょうは、クマホンファイルということで、アン・ハサウェイが出てるんですね。それでは参りましょう。第160回ドイラジスタート
スタート
ドイラジ
シネプリーグイエーイ。
どうかな、
今やっぱご長寿クイズ組というね、ものありますけれども、シネプリーグっていうご存知ですかね。
いやー、初めて聞いたな。
なんかシネプチューンっていうお笑いのトリオがですね、なんかこういつもクイズ番組やってるっていうやつがあるんですけど、そちらのシネプボンバーっていうのを今日はね、
何うちのバースではやってないですね。
あ、そうですか。
うん、
そちらのね、トントンリーグの、リスペクト企画でございます、ね。今から、1問多答クイズを出しますね。要は1問出して答えが複数あるものです。
はいはいはい、
出します。それで本家では30秒間のうちにですね、回答順が巡ってって5人連続でクリアしたら勝ちみたいなやつあるんですよ。
爆弾がこう上から落ちて
きて、そう爆弾が落ちてきてってやつ。そう、知ってるじゃない、シネプリーグね。それシネプリーグね、映画に関するクイズだけ出てくるよね。それのね、今回は、シネプボンバーは回答順はありません。なので誰から答えても構いませんが、答えが分かったらシャウトしてください。だけど1人が複数回答することはできないので、その回答が正解した場合は他の人が絶対答えてください。だからこの問題得意だなって思ったら最後まで待ってるとか全然ありですよね、その人が。どうせ答えられるから、分かんないものから先に言ってくると。で、今この場にはですね、僕ら5人しかいないので僕も入ります。でも僕は答え知ってるので一番最初に言います、クイズを出題して、なおかつ僕が一番最初に答えます。でこれが皆さんの記憶を引き出す助けになるか、選択肢を減らす悪手になるかはそれは知りません。ただ僕が一番最初に答えるので、その後に答えてくださいと。
続いていくと。
そうですね、
これは協力型ということですか、
協力型です。協力型で7問いきましょうかね。
そんなにあるの。
7問も
ただでも制限時間30秒なんで、
どうします、時間制限か。
で、1人正解するごとにね、1ポイントっていう感じで、パーフェクトがちょっと今何点になるか計算してないんですけど、目指して頑張ってください。というわけで、じゃあ早速問題。映画アベンジャーズに登場した初代アベンジャーズのヒーロー名。映画アベンジャーズに登場した初代アベンジャーズのヒーロー名、6人中5人答えよ。いきます。アイアンマン、
キャプテンアメリカ、
はい、はい、
ブラックウィドウ、
ブラックウィドウ、はい正解。
ホークアイ、
ホークアイ、正解。あと1人、
ガールさん、
ガールさん、
ミュート、
ガールさん、ミュート、
ハルク、
ハルク、正解。
イエーイ。
ということで残り10秒で だからびっくりした。ミュートとか怖いわ。びっくりする。
拒否拒
否。ああ、ということでね。これも正解。これも全員正解なので。
え、結構怖いな。うん、
まあでも、問題はそんな難しくないですからね。6人中5人とかだから。簡単ですよ。
あ、一人間違えていいってこと？
一人出てこなくてもいいですね。
だから出てこなかった人。
今、多分そうですね。
あ、そうか。
あ、うん。そうか。6人中5人って 6個の正解があるよ
って。あ、そうそう。正解が6人あるのでっていうことですね。はい、先に正解の総数を言って、その後、そのうち5つ答えよというふうに出題しますので、ね。
なるほど。わかりました。
はい。よろしくお願いします。さあ、じゃあ2問目いきましょう。
はい。そうか。
よし。俺も緊張してくるんだ、これ。俺もすぐ言わなきゃいけないからな。よし、じゃあいきます。じゃあ問題。
ふむふむ。
スタジオジブリの長編映画で、タイトルにひらがなののがつかない作品。スタジオジブリの長編映画でタイトルにひらがなののがつかない作品。6作品中5作品答えよ。いきます。思い出ポロポロ。
うわ
やばいやばいやばい。タッタさん頑張れ。
潜り小技だから。
あ、い
はい、潜り小技が入った。はい、2人目。はい、
下道戦記。
はい、下道戦記。はいはい、はい、今3問、今3問。
待って、何だろう。
あ、あと10秒、あと10秒。
風の谷にもののけ
入ってるね。
風立ちぬ、
めっちゃ入ってる。
はいはい、あと1歩、あと1歩。3、2、1。あー、
ガ
ガガ
ガガ
ガガ。なんか隣の部屋からすごい声が聞
こえる。ということで、正解でした。まあでも4人達成しましたね、今ね。
最後は、
ちなみにですね、出てこなかったのは平成たぬき合戦ポンポコ、
うん、あ、ポンポコか
と、あと耳をすませば。
ああ、そう、それのタイトルが出てこなかった。
ああ、そうなんだ。これちょっとあれだね、
あれなんだっけ、
コミュニケーションがむずいね。
そうですね、
うん、俺それいけるとかさ、まあ、でも30秒だからむずいね、結局は。
うん、対面でも難しい。
これ対面でも難しいかもしれない。じゃあいきます。
はい、
3問目です。映画007シリーズにおいて歴代ジェームズ・ボンドを務めた俳優。映画007シリーズにおいて歴代ジェームズ・ボンドを務めた俳優。6人中5人答えよ。ジョージ・レーゼンビー。
でも1人しか分かんない。
じゃあ、まあ、とりあえずそれを答え
よ。ダニエル・クレイグ。
ダニエル・クレイグ、はい、正解。さあ20秒。嘘でしょ、
全然わかんない。
え、ごめんなさい。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。え、音声入ってる？
え、ピアノ
入ってます。
ピアノ、はい、いた。
いや、全然出てこないです。
あれ、ガールさんいない？
ショーン・コネリ。
ショーン・コネリかぶりましたね。
ピアース・
ブロスナンは言いましたね。
言った。
はい、おまけさんが言いました。
え、
ということで
難しい。
あと出てこなかったのは、まあ多分知られてないティモシー・ダルトンと、あともう一人はロジャー・ムーアです。
あ、どっちも知らない。
でも6人中6人しかいないからね、今のとこね。で、今度はね、作品数とか増えるんでね、楽になります。
予定でジェイソン・ステイサムとかダメなんですか？
え？本当？それは本当に？いや、予定だったらスタジオジブリの長編映画も君はどう生きるかも入るからね。
そうだ、そうですね。うん、まあ、のが入ってない。
入れてもいいけどね。まあ、思いつかなかったろうしね。ということでね。さあ、じゃあ4問目いきましょう。4問目。クエンティン・タランティーノが監督した長編映画。クエンティン・タランティーノが監督した長編映画。10作品中5作品答えよ。レザボアドックス。
イングロリアスバスターズ。
はい、正解。
ごめんなさい、パルプフィクション。
はい、パルプフィクション。正解。
ラブは？
ヘイトフルエイト。
ヘイトフルエイト、正解。あと一つ。
何だった？
ヘイトフルエイト。
ヘイトフルエイト。
はい、デフプルーフ。
デフプルーフ、正解。正解。ということで、4秒残して正解です。
もう4秒、危ねえ。
危なかった。
なんて言ったってやり取りがね。
あ、そっか、あれか、
うん。ということで、お、調子いいんじゃないですか。5445ね。これ結構優秀なんじゃないですか。
チームプレイ。
チームプレイ、チームプレイ。まあ、こっからですよね。あと3問いきます。問題。はい、 映画ミッションインポッシブルシリーズの歴代監督映画ミッションインポッシブルシリーズの歴代監督5人全員答えよ、ブライアン・デ・パルマ、
一人もわかんない、誰、
いや出てくるんじゃないですか、20秒です、
これヒント言ってい
い、ブラッド・バード、
ブラッド・バード、はい、いった、ヒントとかあんの
何わかんない、
さあ残り10秒、
え、マイケル・ベイ、
いない。
欲しい、欲しい。近い、欲しい、近い、近い。
マイケル・ジョーダン。
あ、
マイケ
ル。ゼロ。
まあ、ジョンウ。ジョンウ。
ああ、ギリ、じゃあ、ジョンウ入れましょう。
JJ。
分かってるんだったら言ってよ。
もう、え、まだ順番、順番ないから。
もう、終わってます。ということで、3問正解でしたね。で、まあ、ガラさんが後から言ってましたけど、JJ エイブラムス。
そうなんですか、ね、JJ もなんだ、
そうですね、あと、クリスファー・マッカリ
ー、ああ、わかんない、
です、
言われてみれば、
さあここからはですね、およそ推測になっていくでしょう、
マジか、
次の問題いきます、問題、劇場版ポケットモンスターの長編作品において主題歌を担当したアーティスト、劇場版ポケットモンスターの長編作品において主題歌を担当したアーティスト20組中5組答えよ、
一組もわかんない、
何もわかんないよ、
でも片っ端から
生き物係、はい、
パフューム
いない、
あれ
これ何回も言っていいの、一人、
そうだ言っていいの、
ミスターチルドレン、
いない、いない、
グリーン、
グリーン、いない、
いそう、小袋、
コブいない、
ユズ
いない、ユズいない、
嘘、いない、クラキマ、クラキマ、クラキ
マ、いない、いない、ゼロ、
ショコタン、ショコタン、
ショコタンいるよ、
いそう、惜
し
い、でももう終わっちゃいました、ということでね、はい、ということで今、ごめんなさい、一問、俺ちょっと引き出せるかなと思って、この辺だよみたいので生き物係みたいな出してみたけど、ちょっとここじゃなかったかもしれないね、
その表現は分から
ない、まあ他はですね、
うん、
まあ、はい、ポルノグラフィティ、
あーそうだー、あー言えばよかった、
ユキ、あユキ、あとまあ、うん、エブリリトルシング、スキマスイッチ、
あスキマスイッチ、あスキマスイッチ行けばよかった、
ね、あと小林幸子とか、
ええそれは出てこない、レミオロメンいます？
いません、
あいないの
子、アムロナミエ、パフィーはいます。パフィーはいますからね。パフィーを読むがちょっと音がね。うん、そう。
確かに。
パフィーはいないけど、パフィーはいる。
もうちょっと小さい声で言えばよかった。
うん。まあ、あとね、20組もいたからね。
当たんなかったな
ぁ。出ないね、意外とね。
ミスチルいると思ったのに。ゆずいると思ったなぁ。ね、ゆずいそうだよね。
まあ、ドラえもんだったらいるんだけどね。
あ、いるなぁ、
うん。さあ、というわけで、じゃあラストの問題です。ラストはですね、10作品答えてほしいので、1人2回まで OK です。ではいきます、ま
あ、
問題、2000年以降アカデミー賞の作品賞を受賞した映画タイトル、2000年以降アカデミー賞の作品賞を受賞した映画タイトル、21作品中10作品答えよ、いきます、アメリカンビューティ
ー、グリーンブック、
正解、
マリッジストーリー、
取ってないです、
同じ
クラッシュ、
あ違う、
なんて言った、
クラッシュ、
クラッシュ正解、
ララランド、
取ってない、
アーティスト、
アーティスト取ってます、さあチャムレのみ、チャムレのみ、
ショーシャンクの空に、
取ってません、
結構前じゃない、
ちょっと待って待って、
ああ最近見て、
最近見て、
終わりました、
終わった、
この30秒クリアして、全員クリアしたら、まあ、もう30秒追加っていう感じでね、やろうと思ったんですが、
はい、
でもこの30秒に1個しか言えなかった、
パラサイト、
そうね、パラサイト、はい、パラサイト、シェイプオブウォーターもね、ドイラジではやってます、あとスポットライト見たいって言ってましたねスポットライト、はい、
入ってましたか、作品賞なのか、
その翌年がムーンライトなのでね、ということで、
ちょっとロードオブザリングじゃなくてって
やつ、あ、そうです、ロードオブザリング4の期間取ってますね、
そうなんだ、
うん、 ということで、まあ、そのあたりね、英国王のスピーチとか、あることとか、いろいろあったと思いますが、
わ
まあ、映画凡人は、集まっても、4問正解ということです。さあ、ということで、計算しましょう。7問やって、26点、おめでとうございます。
これはこの26点はどう評価すればいいんですか？
40万点中ですね。そうですね、40万点、あ、ちょ、30点は超えたかったねって感じですかね。
すいません、
もうちょっといい、
最初にトータルここがラインとかあったら、ね、もうちょっと頑張れたから、
あ、
目指せる、
そうね、ちょっと先にね計算して出してくる、これがちょっと用意したんですね、すいません。ということで、皆さんね、お聞きいただいてる方は多分ね、30ポイントぐらいはねいけるよっていう、ね、感じでいらっしゃると思いますが、僕らはこんな感じでした。ということで、また機会があればお会いしましょう。シネプリーグでした。ではまた。
ドイラジ、
ドイフェイバリットシングス。このコーナーはドイラジメンバーが苦労しいほど好きなもの、またみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付ける破綻迷惑なコーナーです。ということで、今回はこたつが行います。まあ、僕はね、とあるニュースを耳にした結果、これはやっといた方がいいのかなと、おすすめしといた方がいいのかなということを考えまして、今回選ばせていただきました。お題がこちらでございます。ビーストウォーズ超生命体トランスフォーマーが最高な理由ということですね。今ですね、まあ、トランスフォーマーって聞いたらね、大体どういうものを思い浮かべるかなっていうんで、まあ、この辺ちょっとチャムレーとか、タンタンに聞いてみたいですけど、トランスフォーマーって言ったらどういうの思い浮かべます？
映画マイケル・ベイの顔が出てきます。
車がロボットの形に変わる
そうその大半の人がね、やっぱそういうマイケル・ベイのこう映画を思い浮かべると思うんですけど、まあ元々はね、戦え超生命体トランスフォーマーっていうのが、アメリカでは1984年、日本では1985年に放映されたアニメが元にあるんですよ。
へえ、
米国製のアニメですね。
でテレビアニメね、
テレビアニメで、これは当時マーベルがやってました。
あ、そうなんだ。
はい、マーベル傘下でトランスフォーマーやってましたね。で、そういうアニメがあって、まあそれでね、さっき言った通りロボットがなんかこう乗り物に変身するみたいなね、今の皆さんのご存知のマイケル・ベイのあるわけですよ。メガトロン、デストロンとサイバトロンの戦いみたいな、そういう戦争みたいな。さらにこう元をたどっていくと、トランスフォーマーの始まりっていうのは、タカラっていう、昔ね、タカラトミー今合併してますけど、タカラっていう会社がありまして、そちらのまあ玩具、おもちゃですね。おもちゃの、俺もあんまり知らないんですけど、ダイヤクロンとかね、なんかミクロマンとかね。なんかそう、
知ってる？
ちょっとその辺あんまり詳しくないんですけど、あれは多分、ロボットの中にちっちゃいロボット乗るとかそういうやつではないかな。違う？
ロボットの中にロボットっていうか、人間が入って操縦するみたいなことかな。
ああ、そうかそうか。そんな感じとかね。まあミクロマン自体はなんかこう、あれは何なのかみたいな。
あ、そうか。それ自体が人間じゃないのか。
ないのかなみたいなのもね、あったりすると思うんだけど、まあ、そういうのの作ってた、まあ、後期の方にですね、ロボットが変形するっていうおもちゃが出始めたんですね。
人型に。
で、その、そうそうそう。なんか、何かに。で、その乗り物とかに変形するおもちゃを、アメリカのね、ハズブロ社ってとこが、それ面白いねっつって、そっからのおもちゃ群を片っ端から集めてって、全部まとめてトランスフォーマーっていうのを作ったわけですよ。だから、なんか、日本のマクロスとかも入ってるんだよね、トランスフォーマーの中に。そう。とにかくね、トランスフォーマーっていう文化は、日本から出発したり、アメリカが混ざったり、こう、輸出されたり、輸入したりみたいな、繰り返しまくってて、その北米と日本の混合の文化なんですよ。トランスフォーマーっていうの。で、そんな中で、80年代の終わりぐらいに、アニメシリーズ終わりまして、10年間間が空いてですね、そこで突然、3DCG のアニメーションがスタートしたんです。1997年に。それが、ビーストウォーズ超生命体トランスフォーマー。これが今回の、ビーストウォーズですね。で、これはですね、まあ、テレビ東京系列でね、放送されて、まあ、これはアメリカ、カナダ制作の CG アニメですけれども、これの何がすごくて何が面白いのかなっていうところを、まあ、ざっくりと魅力をお伝えしていけたらな、みたいな感じです。
はい。
モキさん、お願いします。
ビーストウォーズ超生命体トランスフォーマーが最高な理由一つ目。
ウォーウォー。お話、ごめん。毎回言ってこうかなと思って。お話がすごいですね。まあ、お話がすごいっていうのはお話が面白いとかそういうんじゃなくね、なんかアイデアと捉えていただいてもね、いいんですけど、ビーストウォーズってこう名前からね、感じ取れる最大の特徴があるんですけども、なんか想像できます？ビーストウォーズ。
獣？
獣、そう。今までね、トランスフォーマーっていうのはね、乗り物、ビークルと呼ばれる乗り物に変形するロボットだったのが、動物に変身するんですよ。
ふさふさですか？
当時の CG 表現ではそんなにふさふさではない。テロッテロな感じですけど。はい。で、まあ動物といっても、爬虫類もいるんですけどね。はい。爬虫類は動物だね。恐竜もいるんですけどね。恐竜もいるんですけどね。
ほうほう。
で、これがですね、で、もともとのね、お話がですね、アメリカでは味方のことをね、オートボットって言って、敵のね、組織のことをね、ディセプティコンとか多分言うんですけど、日本では常に、正義をサイバトロンと呼び、敵側をデストロンと呼びます。でですね、今回もですね、その戦い超生命体トランスフォーマー、80年代の最初のトランスフォーマーの100年後という設定です、一応は。でもね、今の感じで言ったら多分ね、ユニバース的な感じで捉えていただいた方がいいかなと、個人的には思います。同じ、味方側のサイバトロンのトップ、コンボイ。これ多分、英語版ではオプティマスプライムって言われてるかな。はい。コンボイってやつと、敵側のメガトロンっていうね、敵がいると。これもね、同じ名前で出てきます。ですが、全くの無関係な人です。勝手に自称しているみたいな感じです。多分なんか、ダース・ベイダーとかが出てきて、あいつすごかったな。じゃあ、俺も名乗る、ダース・ベイダー。みたいな、そういうノリのやつだと思う。
カイロ・レンがダース・ベイダーと名乗ってるみたいな。
名乗ってるみたいな感じです。
なるほど。
そういう感じですね。だから、正統後継者とかではなく、そう言ってるやつがいるんですね。で、このサイバトロンとデストロンっていうのが、ちょっと戦争中だと。エネルゴンっていうものすごいエネルギーが、あってね、ちょっとよくわかんないんだけど、そのエネルゴンっていうものの源泉っていうのがね、記録されてるね、ゴールデンディスク。だからなんかここいっぱい石油取れるらしいぜ、みたいな地図が入ってるみたいな、そういうことだと思うんですけど。
なるほど。
そのゴールデンディスクっていうのをね、俺メガトロンの後継者ですって自称するメガトロンってやつが強奪するわけです。物語の始まりで。で、それを、いやいや、それ取られてちゃうとちょっとやばくないって言ってサイバトロンのね、探査船みたいのに乗ってたやつらが追いかけるんですね。でそこでこう ごちゃごちゃーってなって、よくわからない惑星に墜落します。そこでですね、ぶっちゃけ地球かなっていう雰囲気の星なんですよ。そこがたどり着いた場所が、でそこでみんなエネルゴンっていうエネルギーが強すぎてですね、ロボット状態じゃちょっといられなくないってなって、ちょっと ロボットの状態でいるの無理ねっていう、本当にウルトラマンが3分間しか変身できないみたいな感じで、ちょっと3分ぐらいしか無理じゃないみたいな感じになって対策を考えます。その時にサイバトロン側が落ちた宇宙船の付近にいた動物たちをスキャンして、その動物たちの姿を借りることで、その星で生きることを選ぶと。でデストロン側は、その周りにね、なんかよくわかんないけど化石とかからね、恐竜の化石とかからなんかこうあれして、恐竜とかになったりするんですね。だからちょっと動物系と恐竜系みたいな感じなんですよ、サイバトロンデストロンの戦いがね。要はトランスフォームするために理由があるんだっていう、なんかロボットってだってさ、変身できて乗り物になるっていう、俺の中でよく意味が分かんなくて、何のためにみたいな。このビーストウォーズに関しては生き残るために必然として動物になるしかなかったって感じの選択なんですね。なので基本的に動物のモードで、います。
普段
で、そう普段で変身って言うとロボットになります。で戦ったりしますっていうねお話です。で、
その動物の、動物の中には猫科の動物はいますか？
はい、います。猫科の動物はね、チータスというね、チーターの、そう。
名前が分かりやすい。
分かりやすいです、みんな、コンボイっていうね、サイバトロの司令官はゴリラです。
全然ゴリラ感ない、名前に。
名前にゴリラないよね。
コンボイ。
だってコンボイってもともとだって、そのトラック的なコンボイから来てるはずだもんね。
もう
全然関係ないけど、こいつもコンボイって言われてます。あとね、 まあ、チータス、ラットル、ライノックスとかです。サイとか、ネズミです。あと、
あ、はい、はい、質問、
はい、
その動物だとやっぱサイズ、うん、ネズミだとちっちゃかったりするじゃないですか。
でかいです。
あ、でかいですね。
デカネズミ。
うん、だからちょっとでかいです。
え、なんかそのロ車だとみんな大体人間が乗れるぐらいの大体のサイズ感だけど、ロボットにやるとめっちゃわーって大きくなる。
まあ、
ね、
まあ、まあ、だけど。
それは一緒ですか？
そう、ラットル君はもともとちっちゃい系、みんなに比べるとちっちゃいなっていう感じ。
なるほど。ロボット状態が。
うん、そう。だけど、うん、実際のネズミのサイズって言われたらそれは違うかなっていうデカさではある。だから、ね、チータスとかの肩に乗ったりするんだけど、ネズミにしては大きいな、うん、みたいな感じの、まあ、大きさではある。
あ、で他のゴリラとかチーターはまあ普通のサイズぐらいだよ。
まあまあまあまあ、そうですね。あのチーターとか1話目で、あの一緒にね、お、チーター走ってるっつって一緒に追いかけっこしようぜみたいなシーンがあるんで、
うん、
同じサイズ感で出てくるんですけど。
ああ、なるほど。
で敵はですね、まあメガトロンってやつがね、まあ、ティラノサウルスですね、
うん、そうですよね、恐竜ですよね、
うん、そうです。ティラノサウルスを筆頭にですね、うん、まあ、プテラノドンがいたり、あと、まあ、よくわかんないけど、うんうん、ハチとかサソリとかクモとか、
ちっちゃい。
なんか、でもでかいの。
怖
っ、まあ。とにかくなんかちょっと悪そうみたいな雰囲気のやつになってます。大体。なってます。で、このお話のすごいなっていうところをね、ちょっと凝縮して言うと、俺まず1話目が面白かったんですよ。で、これ1話目が、デストロンとサイバトロンのこの争いで墜落しちゃったっていうところから始まってるんで、そもそもメガトロンっていう敵のね、あのボスに対して、こいつボスで大丈夫ってやつがいるんですよ、すでに、
うん、
で、そいつがですね、みんなと一緒に恐竜になるんですよ。ベロキラプトルの形になるんですね。敵の姿になるんですけれども、ボスに対してちょっとあの信頼感ないんで、バトって裏切るっていう行為をするんです、1話目で。で、そのまま抜けてきてサイバトロンに合流して、その後ずっとサイバトロンのチームになるんですよ。1話目で敵の裏切りがあってっていう展開が俺的にはすごく面白くて、で、そのコンボイと、いや俺の方が強いって思ってるダイノボット君っていうね、ベロキラプトルの怪獣じゃない、恐竜がわーって戦って、なんか一緒にピンチになって仲良くなりましたみたいな感じの展開がありますってね、ことと、あともう一個凝縮してギョッて言うと、このラストですね、うん、サイバトロンが負けるというね、
うん、
はい、正義が負けるという、そういう、
そうなんだ、
メガトロンって言いながらコンボイがね、宇宙に放り出されてドカーンと爆発して終わるというね、非常に胸くそな、
ゴリラ、
はい、悪いね、面白いね、お話だなっていうね感じなんですよ。というかね、お話のアイデアが斬新だなというところで、
え、これ続編ありきだからとかでもなく、
ありきだからですね。
ああ、
はい、そうなんです。一応この後ですね、ビーストウォーズメタルスっていうのと、ビーストウォーズリターンズっていうのが出るんですけど、日本だけがビーストウォーズメタルスとビーストウォーズっていうのを分けて放送してて、で、あと特徴としては、あと人間が登場しないっていうね。
お、それは素晴らしいですね。
はい、あります。まあトランスフォーマーって言ったらね、人間とロボットみたいな感じがあると思うんですけど、
うんうんうん、
人間はいませんっていうところが結構特徴的で、面白いアイデアだなというふうに思いました。さあ、じゃあ、大巻さんお願いします。
はい。ビーストウォーズ超生命体トランスフォーマーが最高な理由2つ目。
声優がすごい。
お
ー。です。このビーストウォーズ超生命体トランスフォーマーが、うん、面白いね、すごいねってなってる理由の9割は声優です。
うん、9割
はい。9割は声優です。というのも、まあ、これ、本作ね、カナダで作られたやつかなは、別にヒットしてないかな、うん、ぐらいの感じです。で、それをですね、まあ、輸入してきて、めっちゃ会話の少ないシリアスな作品なんですよ、これ。
あ、そうなんです。
さっきの展開だけで言っても、ね、うん、まあ、裏切りがあって、仲間に新しく入って、とか、最後敵ちょっとやられ、うん、正義がやられて、みたいな、結構ね、シリアスな作品なんですよ、中身は。
うんうん、
中身はね。でもそれをね、当時の声優たちがですね、まあこれ伝説的に、声優無法地帯というふうに言われてますけども、ビーストウォーズに絡んだ人たち、
うん、
もう会話してないじゃんっていうところもアドリブとかガンガン入れまくって、とにかく隙間が全くないんですよ、あの無言のシーンがほぼない、
面白そう
無言のシーンがほぼないでコメディ作品にしちゃったんです、これを。話がシリアスなのに、もうお話がコメディになってるんですよ、もうやり取りとかで。
すごい。
もう物が違くなってるじゃないですか。
ほぼ物が違うと言っても過言ではないです。 はい、
その声優さんたちアドリブだからこうちょっと吹き出しちゃうとかもないんですか？笑っちゃう、そういうのはさすがにない。
吹き出すとかはないけど、あの明らかにこうかましてやろう合戦みたいなのがすごくて、多分ね、多分それを狙ってるんだと思うんだよね。もう笑わせてやろうぐらいの、ここに行くやつら、そのアドリブとかもどんどんはみ出してきて作品をオープニングのオープニングのアニメーションとかが流れたりするところあるじゃないですか。でそこは大体オープニングの曲が流れたりするわけですよね、もうそういうとこも喋ってます。
すごい
自由です、
斬新、
でなんかこうアイキャッチというかね、この CM に挟まる、こう CM に行く間に挟まる、こうなんかあるじゃないですか、なんちゃらちゃんちゃらビーストウォーズみたいな、そういうのがあったりするんだけど、なんかそういうとこも喋ったりしてきたり、もう予告編とかも予告してないなっていう、ただ喋ってんなぐらいの、もうねむちゃくちゃどんどんはみ出してくるんですよ
自由です、
ね、アドリブがマジで自由っていうところがすごくて、そこにいたのが、まあ、まずはねですね、チータス役の高木渡る、これはあの名探偵コナンの源太とかね、なんですか、高木刑事とかですよ、もうねすごいです。まあ、だからまあみんなそうなんだけど、みんなキャラクターやっぱり特徴付けたいから、あの勝手にこう語尾とかにいろんなものをつけたりねするわけですよ。例えばサイのキャラクターライノックスだったら、なんとかだなっていうのを必ず言うとかね、絶対そういうシーンじゃないのにねとか、あのまあチータスだったら銃を撃つときに撃つべし撃つべしって言うんですよ。この撃つべし撃つべしはおまけさんはわかる？
撃つ元ネタってこと？
うん、そうそうそう、
ジョーかな。
あ、そうですそうです、明日のジョー、そうそう、明日のジョーの打つべしとかを関係ねえのに言ってるわけです。
打つと違う意味になっちゃってんだ。
そう、本当に銃を打つみたいなことになってて、
打撃じゃない
んだ。そうそう、でなんとかじゃーんとかいつもこのセリフで勝手にね、語尾や面白おかしくいつもやってるわけですよ、でラットルくんね、ネズミのやつはね、山口勝平ですね、工藤新一とか、あとまあいろいろですね、いろいろ、もうこのね2人が大体いつもコンビでいるんですけど、本当に自由です。もうほっとくと子供的なニュアンスのね下ネタ、だいたい言ったりします。で、まあ、大のボットはね、まあ、クレヨンしんちゃんのヒロシですね、藤原啓治さんがやってます、っていう感じでね、めちゃめちゃなんですよ。でちょっとあの例としてビーストーズリターンズっていうところからちょっと記憶してるとこ出しますと、例えば台本にはですね、何か嫌な気配がするっていうセリフがあるんですよ、でも そこでですね言い間違えるわけです。何か嫌な気配りを感じるわって言うんですよ。絶対に間違えてるんですよ。でもその間違えてることも込みで、あ、これ気配りじゃなかった、気配ね、って言いながら、もう そのまま使われてるんです、それが、それがロボットとセリフなんです、普通に
使われちゃってるんです
よ。読むシーンないだろう、多分
そう、読むシーンとかも何もないんだけど、そういう感じなんです。とにかく自由、本当に自由、全く面白くない、全く面白くないって言い方変だけど、まあそんなにね受けの良くなかったお話を声優たちのアドリブ力でめちゃくちゃ面白い作品にしちゃったっていう、まあ後にも先にもないでしょうねっていうタイプの、あの作品ですね、で敵のボスのメガトロンが千葉茂さんなんですけど、これも毎回毎回あのカットごとに毎回違うことを言うんで、僕はこれであの声優をすごい好きになりましたね。こんなに自由なんだみたいな、ここだけなんだけどこの現場以外に多分存在しないんだけどね。で、あのさらにアドリブが過ぎて異常な回になってるのが、総集編みたいなのってあるじゃないですか、あのアニメによくありがちな、あのその総集編とかはアドリブだけで成立してて、内容全く関係ないストーリーを勝手にでっち上げて作るんですよ。まあ、例えばバナナはどこだっていうお話とかね、あのバナナ探すシーンとかバナナが出てきたことなんてこのビーストーズにはないんですけどっていう体でバナナ知ってるって言って、いやーどこで見たねみたいな、なんか全然そういうシーンじゃないんだけど、
総集編、
そう内容って何も合致してないので一本丸々作るみたいな、あのそういうこともよくやってましたね。ということで本当にその声優を見るって感じです。
そうですね、本当に、
じゃあビーストウォーズ超生命体トランスフォーマーが最高な理由、3つ目
はおもちゃがすごいです。
おもちゃ、
まあ、だからやっぱりあのこれもやっぱ玩具としてね発売されましたんでね、当時ですね、だいたい1500円とかで1個売ってて、なんとかの対決みたいな感じでこうセット売りされてるんです。チータスだったら蜂のやつとねセットにしてね、最速の対決とか言ってて販売されてて、でそれでこう変形させたりするんですけど、遊ぶんですけど、 作品内でね変身シーンがあるわけですね。でその変身シーンとかがなんか急にこうそっからそれ生えねえだろうとかさ、変形の仕方変だろうみたいのは今までに比べたら極力少ない感じで、うん、あ本当にそこを足を回転させて変身させるんだみたいな、うん、なんかそういうのを再現されてるアニメーションなんですよ。それが本当にきちんと玩具になってて、でいわゆるね側変形みたいのが少ないんですね。側変形っていうのはですね、このおもちゃのね動物いますね、うんうん、動物カパって開いたらもう中にロボットいますみたいな、うんうんうん、そういうのあるじゃないですか。あちょっと知らないかもしれないけどそういうのありがちなんですよ。簡単なのでそういうのあんまなくて、あの本当にそのチーターの顔の部分がちゃんとこうお腹に来てとか、うん、あのこう足の部分をこう裏側にグイーンってねこうやってね別の足をしまうとかなんかこういろいろしながらね変形したりするんですよ。こんな全然伝えられないけども、うん、でそれがもう本当に好きすぎて今めちゃめちゃ僕未だに持ってるんですよ、おもちゃを。最近になってですねトランスフォーマーマスターピースっていうのが販売されたんです。今までは1500円ぐらい手に入ってたやつが、うん、値段をこれ見ていただきたいんですけど12900円とかの、
あららら、
つまり大人向けのおもちゃがマスターピースっていう名前になって、うん、よりリアルより精度が上がって、うん、大人向けのおもちゃとして新たに今発売され始めてるんです。どんどん新しいのが、ビーストウォーズという懐かしい90年代やってたなあのアニメっていうのをちょうど大人になったっしょみたいなやつらに向けてよりレベルの高いバージョンでどんどん販売してってるという流れがあるので、もう見ていただいてちょっと比べて感動してもらうしかちょっともう方法はないんですけど、子供の時触ってたあれでも結構リアルですげえなって思ってたやつが今の新しい最新技術、ヒゲの感じ、毛並みの感じ、変身するのこれでみたいな
あ感動がね、ちょっとね、あるんでしょうね。
すごい、すごい感動しちゃってね、僕友達とね、秋葉原行ってね、あの、ショーケースでそれを眺めてた時にね、それで一日が終わりました。
すごいな、ほ
ら。どうする買う、一回飯食ってから考える、飯食って。どうする、ちょもう一回見に行く、つって繰り返して、ね。
決めらん
だ。どうするみたいな。いやー、やっぱ欲しいよねとかってやるときに売り切れましたね。っていう感じなんですよ。人気なんですよ。だから、あったら手に入れとかないともうなくなっちゃうよっていう感じのシリーズが今、マスターピースって、まあ、トランスフォーマー全体で今やってます。あのビーストウォーズに限らず今までのトランスフォーマーシリーズをガンガンやってるというわけですね。だからこれは実際にですね、あの収録が、みんなでお会いできた時だったら、こう実際にフィギュアを触っていただいていろいろねお話をしようかなと思ってたんですが、もう皆さんの想像にお任せします、とにかくすごいということだけを伝えられればもういいかなと。
でもまあやっぱトランスフォーマーってさ、うん、やっぱもともとねそのビーストウォーズとかの前からねやっぱり、うん、そうやって側じゃなくて、この普通に見えてる車がこう動かすとロボットの形になる、マジかっていう驚きがやっぱり人気になってるんでね。
そこがね、まあ触ったことない人はちょっと分かんないかもしれないけど、うん、そこが面白い、パズルみたいな感じですよね、ちょっと感覚としてはね。
なんかあとちょっと違うけど、セイントセイヤとかのクロスとかが、おもちゃで、あちゃんとこう組み合わせればあの形になるんだとか
って。ああ、そうね。やっぱ、まあ、当たり前ですけどね。そのフィギュアを作ってる会社とかちゃんとしてるっていうことですね。より、より、うん、はいはい。あ、ガラさん。
はい。昔のやつは、その変形ギミックをちゃんとやろうとして、ちょっとロボットにすると若干かっこ悪いな、みたいな
の
があったんですけど、
はいはいはい、
高いやつ、マスターピースとかは、そこを高い分改善してますっていうやつですね。
そうかそうか。そう。だから ビジュアルも
増えてるみたいな。
だから、昔は首が動かないとか、足がこうもう箱とか、そういう、だからポーズもちゃんとつけられますし、ね、変形もちゃんと遊べますっていうやつですね。
そうです、そうです。だから、もうその変形だけをアップしてる YouTuber とかいますからね。トランス、でもうポージングさせて、ね、ちょっとこう写真撮ったりして、でこう変形させますよみたいなのをもういっぱいやってる人とかねいますけども、まあ、そういう気持ちが分かるぐらいあれなんですよ。だからマイケル・ベイ版とかを見てると変身に憧れを抱かないというか、 なんで変身できてるのかよくわかんないっていうかね、どこがどうなってそれは一体どこのパーツで、何なのみたいな感じがあるんですけど、まあ、本来的にはそういうここのパーツがそこ行くんだとかね、尻尾だと思ってたのが武器になるんだとか、そういうところが面白かったりするんで、なんかねそこをあの本当にこう、あアニメから飛び出したものが手元にみたいな感動があったっていう感じはありますね、
うんうんうん、なるほど。
でも本当にすごい考えられてるよね。
そうですね、
なんかもう一体一体に対してどこをどうするとか本当にびっくりするよね。そう考えると考えた人がいるってこと自体が、
つうことで、はい、3つ目でした、はい、
じゃあ映画につなげて締めてください。
はい、ということでね、まあ、なんでこの時期にですね、僕がビーストウォーズ今更ね90年代のアニメじゃんっていうところをなぜこう紹介したかというとですね、去年とかもね、バンブルビーとかね、あったと思うんですけど、はいはい、トランスフォーマーのねシリーズスピンオフとかもいっぱいやってたと思うんですが、なんとですねビーストウォーズが実写映画化すると、そういう企画が立ってるということですね。
人間出ないんですよね。
そうですね、僕が紹介した超生命体トランスフォーマービーストウォーズは人間出ませんでしたが、
あ、まあ、映画だと、
映画だとどうなるかは全然わかんないですね。
なるほど、
マイケル・ベイなんですね、は
い、全然わかんないけど結構予定は未定という感じらしいんですが、
あ、
でもなんかそのような情報が出始めてるということで、僕はかなり期待しております。実際にもね、あのビーストウォーズの映画版っていうのはあって、僕はそれはちっちゃい頃見に行ってるんですけど、それはあのアニメのね一編をあのわざわざ放送せずに撮っときましたみたいな、そういうタイプのやつ、別に映画版で作ったとかそういうんじゃなく、ただそういうやつだったんで、なんか肩透かしみたいなのあったんですけど、これをもしやってくれたらね、僕ら世代大変なことになるんじゃないかなという気はしています。いや、
声優激アツじゃないですか、それ。ちょっと
これも過去の声優連れてきて、もし
作ったらすごいですよね。
もう中身とか関係なく自由にやってるとかになったらもう最高だね。
最高ですね。
最高だけど、さすがにチェック入りそうですね。
絶対チェック。絶対チェック。でもなんかやってほしいね。そういうあのソフト収録用で作るとかね。
そうね。なんか別としてね。
おふざけ版みたいな感じで。
うん、
なんだろうね。ノリとしてはポップテピピックとかさ、わかんないけど、なんかそういう、うん、もうナンセンスノリみたいのも近いかもしれない。うん、
なんだろう、まあ、なんかあのエンドロールで見れるみたいな、なんかちっちゃい
コマ
なんかとかでたまにありますね。うん、NG シーンとかね。
ああ、もう全部が NG シーンみたいな感じだからね。
なのかな。
というのをね、期待していますということで、ビーストウォーズ、今もしかしたら今のうちにチェックしとけばいいんじゃないかなと思って、でそれでチェックできるんですよ、ビーストウォーズ。まずですね、これ Amazon プライムでは全部見れるんじゃないかなと、あともう一つ YouTube でタカラトミーがのアカウントで、アニメーション結構アップされてるんですけど、そこでビーストウォーズ全話見れます。無料です。無料で見れます。なので皆さん今お家にいらっしゃると思いますので、ぜひね、あの YouTube で1話をねまずこう見ていただいてね、へえ、まあ昔の CG 感こんな感じねっていうのと、徐々にねアドリブが増えていく、だんだん無法地帯化化すという流れをぜひね確認していただければなと思いますので、チェックしてみてください。今後のビストウォーズに期待です。ということでありがとうございました。じゃあ次のコーナー行きましょう。
ドイラジ
ネットフリックスで会いましょう。
このコーナーは映画凡人にとっていよいよ無視できなくなってきた巨大なストリーミング配信サイト Netflix で公開されるオリジナル新作映画をみんなでチェックし、映画館のことは好きだけど、でも Netflix が面白いなら応援することもやぶさかではないぞというアンビバレントな感情が渦巻くコーナーです。
はい、ということで今回の映画がマクマフォンファイルですね。それではあらすじお願いします。
はい、2020年アメリカ映画、敏腕ジャーナリストのエレナは、ある日倒れた父に頼まれて彼の仕事を引き継ぐが、それは中米の武器取引の闇につながるもので、というお話です。
はい、ということで、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、そうだな、やりたいこととか人生の目標みたいなものが、やっぱ自分の命より重くなりがちな人間なので、そこは共感しました。おもけさん、
なんかちょっとそうですね、なんか 政府の陰謀的なところも入ってくると思うんですけど、なんかそういうのがちょっとこうやっぱ当時の社会情勢とかがあんまりないかったからか、
うん、
なんか分かるようで分かんないようで、今どこに向かっているのかがちょっと一人一人の行動は分かるんだけど、なんか全体的にはどこ向かっているかがちょっと見失わしやすい感じだったかなとは思いました。
ああ、プラスの意味でね。うん。チャムレ？
あ、私か。ネットリックスのマクマホンファイルのなんか情報を見ると、
うんう
ん、なんかジャンルの次にこの映画は何々みたいなのが書いてあって、
ああ、感動するとかそういうやつね。
あ、そうですそうです。それが、この作品はこの映画は親しみの枠って書いてあって、親しみの枠ふむとなりました。
ああ、まあだからね、やっぱり主人公にこう共感しやすいからね。
うん、
うん、そういうとこあると思います。はい、タンタン。
はい、なんかアン・ハサウェイのこう印象がいつもと違う感じで新鮮でした。
うんうんうん、あ、確かに。メイクとかからもう全然違う感じありましたね。
うん、そうそうそう。
うんうんうん。
うん。ということでね、はい、監督がですね、D ・リースさんです。まあこの方はあまり、うん、もうあのウィキペディアも載ってないレベルの監督かなっていう感じなんですけど、まあ有名なのはこの原作ですね、
うん、
ジョン・リディオンっていう方がね1996年に上司した作品だということで、それをね原作としているお話ということでね、まあ、情勢自体は20年ぐらい前の、それ以上前って感じですね、
うん、
の感じのお話になるということです。で、主演がアン・ハサウェイ、そして立ち位置をなかなかちょっと説明しづらいけど、まあベン・アフレックとかね、
うん、
お父さん役ウィレム・デフォー、
うん、
とかがいます。なのでもうねキャストは豪華、
うん、
豪華です ね、
う
ん、
そうね、これはあのちっちゃいイギリス人といえばのトビー・ジョーンズとかも出てますね。
あ、そうね、
うん、
これだとあの最後のねあのホテルじゃないけどあそこの ね、
うん、裏切りのサーカスとか出てますよ、
うんうん、そうなんですね。
そうなんですね。ということでね。
うん、
うん、確かに印象的です。という感じで。さあ、こちらはですね、メールはいただいておりませんので、皆さんもお好きにお話ししていただきたいなと思いますので、マクマホンファイルについてね、感想を言ってください。お願いします。
でもやっぱさっき、なんだっけ、タンタンさんがね、テンションで言ってた、やっぱアン・ハサウェイがね、普段とちょっと雰囲気違うというか、
うん、かなり違うね。
ね、あの、結構、ノーメイクっていうか、なんか日焼けしてね、なんか、ね、
あ、そうそうそうそう、
肌の色もとかもね、
そうそうそう、
焼けててみたいなね、感じで、ね。
そうそう。
ノーメイク風メイクですね。
うん、なんかそんな感じでしたね、
うん。肌感が全然違うっていうか。
で、多分わかんないけど、肉付きとかも結構つけてて、体型的にもなんかスラッとしてるってよりは、がっしりしてる感じにしてましたね、なんかね。
なんかこう、最初の方に、なんか下から舐めるショットみたいので、うんうん、あれアン・ハサウェイの体型ってこんなんだっけって思わせるね。まあそれ自体がその主人公説明にはなってるんだけど、うんうん、なんか最初からこう不思議な違和感がありましたね、
うんうん、
今までと全然違う、
見たことないアン・ハサウェイがいるとい
ましたね、
うん、唯一誰かの資金集めパーティーみたいなシーンはこうがっつりメイクしてて、その時だけは、うん、あなんか見慣れたアン・ハサウェイだなって思ったけど、それ以外は印象が違いましたね。
ああ、そうね。だからもうメイクしてない風のメイクの上にメイクみたいな、そういうことだよね、多分ね。
なのかな。
うん。
まあとにかく、アン・ハサウェイがね、すごいと。ベン・アフレックもどうなの？
なんかイメージ、何にも変わってない
感じ
だと、
まあまあ、
私は、うん。
ちょっと、今回はボンクラ感薄い。ベン・アフレックみたいな
、うん、そうだね、うん、なんかよりごついというかそんな感じが、
うん、なんか役も固めない印象だったからね、
結構、
うんうんうん、
っていうね。ベン・アフレックはまあね、アン・ハサウェイがいるのマクマホンでね、
うん、
そっからマクマホンファイルって放題がついてると、
うん、
感じですね、うん、現代はね The Last Thing He Wanted なので、
これはお父さん、
お父さんだよね、うん、
ですね、
うん、チャームレイさん、この難しい英語があるんですけど。
来ると思った。
じゃあ、ラストシング、ヒー・ウォンって、これはどういう意味ですかね。
そのまんまですよね。このヒーがお父さんなら、お父さんがしたかった最後のこと、みたいなことじゃないですか。
ああ、
うん、
そんな感じする。だから、
ヒーが。
マクマホンファイルはちょっとね、
だいぶね、
わかりづらいよね。
うん。
そう言われりゃそうなのかなって気はするけど、マクマホンで2人をかけたかったのかな、ちょっと個人の話にはみたいなことなのかちょっと難しいけど、まあでもね、話は確かにこうお父さん望んだものに巻き込まれなのかみたいな感じですからね。
巻き込まれたし、なんか自分がジャーナリストとして追ってたものに実はつながってそうで、
そうそうそうそう、
乗っかってっていう。
だからね、あのね、能動的巻き込まれ方というかね。
そうだね。
巻き込まれ方じゃないんですよ、あんまり。だからその、うん、本当に主役のね、アン・ハサウェイが、まあ、うん、エレナ・マクマホンっていうジャーナリストとして追ってるいろんなことがありつつの、ちょっとそれとは関係なく、なんかお父さんのね、なんかすげえ怪しげなね、取引みたいのにこう巻き込まれてね、それを追っていったら、まあ、どんどんどんどん状況的にはボーダーラインとかね、
うん、
あの、ゼロダークサーティもそうっちゃそうかな。なんかもう主人公がさ、この世界全体を把握できない感じで、
うん、
今自分は何に巻き込まれてるのっていう感じが、うん、そう。で、ことはもうすでにいろんなところで起きてってるけど、自分を蚊帳の外にされてるんだけど、でも、被害は受ける立ち位置にいる感じで、物語がこう進行していく、う
ん、まあだから、蚊帳の外なんだけど、自分の目的はそこだから、自分でどんどん入り込んでいくみたいな。
そうそうそうそう。なんか、そこにね、プラスそのジャーナリストのっていうところが今回、グッて絡んでくるので。
そうね。だから、なんなら、お父さんのことに巻き込まれたっていうよりは、お父さんの方を、実は巻き込んだんだけど、うん、そしたらもっと違う、うん、なんか、後ろの政府の方のいろんなものに、うん、もっと大きいものに巻き込まれてみたいな、なんかこう、ちょっとなんかややこしいよね。
あ、そうだね。だからなんか
問題がね。うん。
だから土からちょぴっと生えてた、なんか葉っぱみたいなのを、じゃこれ引っこ抜こうと思って、ズボーンってなんか、すごい本当に芋づる式にいろいろ出てきちゃったみたいな、感じの話だから、だからあの、本当にあの話の構造的にね、あの主人公がね、何が起こってるのか分かんない、何されてるのか分かんないみたいな世界の中にいて、かつ主人公もね、自分のジャーナリストのとして、なんかいろんなね、行動していくのに、まあ何かよくわかんない行動していくという二重構造になっているので、それを見ているね、観客はね、うん、本当に何が何だかわかんないですよ。
うん、
終始。終始今何が起きてて何をする話なのかっていうのはね、本当にわからないというね、作りにプラスの意味でね、プラスの意味でされてます。
これ意味が。プラスの意味を2回も言わなくて、まあもともと狙ってはいるのかね、その主人公のそういう状況を視聴者にもちょっと体験してもらう感じで、なんかわけわかんない感じのものを提供してるのかもしれないね。
そうね、それがだからね、先週やったね、あのテイラー・シェリダンのやつとかはやっぱりそれがうめえ人だなと俺は思うんですよ、
うんうんうん、
その取捨選択というかね、
うんうん、
一見するともう何が何起こってるのか分かんないになる、うんうんうん、ギリギリをちゃんとストーリーラインで担保してるよっていう感じなんだけど、まあ、今作に限ってはね、あのマクマホンファイルはもう不親切をちょっと通り越して意味不明の領域に僕はもうプラスの意味でね言ってるなと思うんで、本当にこうテラシェルダンとは違う、あ、そこもこう説明はどんどん省いてったらもうそれは誰にも分かんないよっていう感じの、
うん、
もう話にプラスの意味でなってるなと。
プラスの意味で。
なってるなって感じはします、すごく。ああ、不親切だなみたいな、うん。最近なかったな、こういうの、みたいな。
なのにベン・アフレック唐突で出てくるなみたいな。
そうね。で、説明ねえんだ、みたいな。このシーンが暗示していることの意味、みたいな。迷子になるっていうね、見てるとね。という感じはしました。皆さんどうですか？結構話分かりました？
いや、私も割と迷いぬるりと終わったみたいな感じが気づいたらアンハサで撃たれているスローモーションみたいな感じで終わってしまった感じがありました。でも、
うん、
その一瞬一瞬で、あ、なんか盛り上がってきたっていう、ググッとなんか面白さが味わえたところもありました。
そうね。だから何かがこう、始まったみたいな、うん、あの、風呂敷が広げられた、それともこう回収できそうみたいな、チラ見せ、風呂敷チラ見せみたいなのが、シュッてこう、ところどころ出てくるんですよ。
一瞬こう、垣間見せるような。
そうそう
ってことは何、ね、これってあそういう組織にもしかしてこれつながってたりとかね、いろいろ考えるんだけど、その風呂敷のこのね端っこのこうチラ見せみたいなのがね、あのいろんなところでずっと行われててね、うん、もう本当に風呂敷だったのかさえわからないっていう感じのねあれはチラチラ見えてた布は何だったんだろうなっていう感じの、うん、プラスの意味でね、
うん、うん、すごい細かいけど気づいちゃったのが、
うん、
あのえいやそんな大した話じゃないですけど、アン・ハサウェイがウィレム・デフォーを演じるお父さんにあなたが出て行った後の私の苦労みたいな話をこうつらつらと話すときに、なんか乳がんになったみたいな話をしてて、まあそれでまあ手術したってことはまあ切除をしていることになるんですけど、それがこう傷跡が出てくるシーンがあったじゃないですか、ベン・アフレックとゴロンってしてるときに。でその時傷跡があったのが左胸だったんですけど、さらにその後別のシーンでこうタオルを、あその切除した部分はボリュームがないので、うん、タオルを詰め込むシーンがあるんですけど、うん、そのタオルは右胸に入れてて、うん、あれ逆じゃんって思いました。
鏡
いや鏡だとしても右胸でしたよね。
鏡を撮ってる状態だと
俺もなんか逆じゃねって確か 思ったんだよね、うん、そのシーンを見て、
はいはい、
でなんかその後にあ鏡だからかって、うん、なんか後で納得した気がしたんだけど、
うん、
確かに何かそこの違和感があった記憶はある、
うん、逆だったんじゃないかな。だから
鏡側からの視点だったかもしれないねあの写真ね、うん、カメラが、
まあそういうのも含めてよくわかんないな、
うん
結局あのジョーンズさんがフランスのスパイだったんですか、黒人さんの、
うんうん、
彼が本当は味方というか、まあ、最後ファイルを持って行ってくれたっていうことでいいんですよね。ですよね。
まあ、多分そうやって思い出すみたいなね。アンハサウェイもね。
そういうことでいいんですよね。
あの人は、みたいな雰囲気出てたけどね。うん、そこはまあ、うん、まあ、もはやみたいな感じはでもあったよね。なんかね。なんか別に、そこ、誰とかで、なんか、腑に落ちる話でももうないしな、みたいな。
まあ、そうなんだけど。だからそれも、よくわかんないぐらい大変な場所に行ってしまったみたいな。なんかそういう、
うん、
誰を信じるべきか。みたいな。だからまあ確かにそういう印象はソルジャーズデイの時もまあ確かに抱いたなみたいな感じはあるけど、うん、でもやっぱりソルジャーズデイの方が質が高いなって思いました。
いい意味でね、いい意味で。
いや別に、いや普通に
普通に
私はそう思いました。
それはつまりマクマホンファイルは質が低いって言ってるんだよね。
そう思わざるを得ない。
お
まあまあまあ、
うん、まあ、うん、そうですかね、多分ね、それはそう思います、
うん、私はねそう思いました。
こたつもまあいい意味でそう思いましたよ。
なんかそのあたりのコントロールって本当に難しいんだなって。
そうむずい、あの本当にやっぱ主人公が何が起こってるかわからないっていうのを観客にも体験させるっていう作りにする場合は、
うんうんうん、
その何を情報を出したり引いたりするのかっていうのめちゃめちゃ神経使うとこだから、
うんうんうん、
ここのバランスがもう狂ってるのはもうそもそもあの題材向いてないよっていう感じ。ひとまずこういうね作りにするんであればね、そこのバランスに長けた人がやっぱりやらないと、あのやっぱ見てる人もまあいくらその社会情勢とかに精通していてても、なんもちょっと説明足らなすぎるかなと思いますね。だからなんかあんまりお話としてちょっとね、まあいい意味でね、綺麗じゃないなっていうね、感じはしましたね。うん。うん、なんかもうちょっと精査してもいいかなみたいな。
そうですね。でもまあ演技はすごく良かったなって思いました。うん、
あの、そこは本当に申し分ないですよね。だから演技のいいシーンのモンタージュみたいなもんだと思ってみれば、
そうね、
ストーリーを気にせずに。
良かったしね。
あ、撮影も良かったね。
あの、娘ちゃん、
うん、
電話シーン。
入ってる。
素敵な雰囲気のある子で、
うん、
なんか映画とかこれから出ないかなってちょっと気になります。
うんうん、
あ、
そういうとこで行くと、あの、アン・ハサウェイの相棒的な人、
うん、よかったですよね。
ロージ・ペレス。
はい。
こういう人、最近結構、あれこれなんか見たなと思ったら、ハーレークイーンの人じゃんっていう。
うん、
ハーレークイーンの、これなんか確定で、刑事役、
似合いそう。
しかもあれじゃん、これダンサー振付師声優、
才能が豊富ですね、
うん、あとだから一般は延期になって今先行のところ東日比谷だけ今やってるけど、うん、デッドドントダイも出てるから、なんか結構この1ヶ月でいろいろ固まってる
人、あ、そうなんだ、じゃ結構いろいろ出てる人なんだね、ちょっと初めて見たなっていう感じだったけど、うん、あ、なんかちょっとウィキペディア情報によりますとですね、この現代ザ・ラスト・スイング・ヒー・ウォンティッド、彼がね、まあ最後に望んでたもの的なニュアンスで僕らちょっと捉えてましたけど、うん、これちょっと意味逆かもしれないですね、
うん、
彼が決して望まなかったことがタイトルであると。ですのでどちらかというと彼を指してるタイトルではなく、
うん、
彼の望まなかったことを指してるタイトルであったので、これはエレナ・マクマホンの顛末に関わることでいいんじゃないかなと僕は、
うん、
捉えられますね。そうすると
そうですね、
うん、ちょっとイメージ変わりましたね。なんか変なのとか思ってたら、誰目線やねんみたいなね。ただ英語がちょっと分かってなかっただけだったっていうね。ロッテントマトのサイト側によるね、批評家の見解の要約は、まあこの現代のね、彼が決して望まなかったことという現代よろしく、ほとんどの観客にとってもマクマホンファイルは絶対に鑑賞したくない作品であろうとなっているというね。
すごい、
非常にすごい、
きっぱり言ってます
ね。きっぱりとね、まあ、いい意味できっぱりと言ってるのかなと。うん、まあでも、悪いとか、ダメダメとか、強くこう言うタイプじゃないんだけど、
うん、
単にね、意味不明なんだよ、多分。
うん、
もうほとんどが多分、それに尽きるというか。
そっか。
おまけさんがやっぱ最初にこう言ってた通り、テンションでね。
うん、
どこに向かっていくの、何がしたいのみたいな物語を牽引する部分がないんですよね、うん、ごっそりと何を見てるのかっていう、こうやっぱりなんか糸口みたいのがやっぱりどうしてもないと興味も続かないし、見ていくのが困難になっていくというか、うん、やっぱり見ている情報が全部頭の中で整理されないままね、ずっとこう情報だけ入ってきちゃう感じになるので、いい意味で上手じゃなかったのかなって僕は思います、うん、
はい、
はい、
そうですね、
まあ皆さん今ねお家にいてネットフリックスの映画見ようっていう時には他にもいっぱいいい映画あるから、あえて選ぶことは特にしなくてもいいのかなと気はします。僕らがそれを経験したので、
あ、うん、そうですね、
経験したので、はい、だから
そういうの注意されたい人はここまで聞いてるってことも見てる。
確かにね、
まあ、でもまあなんか、うん、で役者それぞれ好きなファンとかはね、
うんうん、
やっぱマンハサメの仕事としては見ておいた方がいいだろうしねとかね、
うんうん、そうだよ、このキャラクター自体は新しいし、う
ん、あまり見れないマンハサメが見れる、
うん
うん、まあ、だからやっぱりこういうね俳優もいろいろ集めた上で、多分原作小説も結構ある程度ね有名なんだろうから、企画自体は大きかったんだろうね。
うん。うん、なんだろうね。まあ、個人的にこう、タンタン大丈夫かなポイントがやっぱりありましたね。
ああ、ありました。
うん。
地雷を実験シーンですね。
うん。
ああ、かわいそうに。
あそこは、ちょっと、あそこは、おっと引き込まれるところは瞬間的にありました。
うん。
うん。うん、あそこからこう、どんどんどんどんね。ドライブしてってこう。
まあドライバーしていくんだよね。
もっともっとこう高まっていくかなっていう感じだったけど、うん、やっぱ結構視点がまず定まってないみたいなとこもあんのかな。この手のやつは多分アンハサウェイ視点みたいのを常に維持しないと多分ダメなんだよね。だから政府の裏側の視点とかね、多分ああいうのね、肝だとは思うんだけどいらないんだよね。多分その辺は感じさせるでいいんだよね。わかるから。だから多分本当にアンハサウェイだけに絞って、お話を作ったら多分もうちょっといい感じに俺はなってるんじゃないのかなと。なんか
あとなんか俺今なんかいろいろ話してると思ったけど、
うん、
ベン・アフレック いるのかこの話みたいな。
あ、いらないと思いますこの話では。
そう、ベン・アフレックとかいるからちょっとよくわかんないんじゃないかって今一瞬思っちゃった。
思う。ウィレム・デフォーとアン・ハサウェイさえあれば、
うん、
そのストーリー的なね軸はもうあるので、うん、あとはそこにちゃちゃ入れる何かでしかないわけで。
ね、
で、 そうそう。だから多分お話の牽引する部分としては、このアン・ハサウェイとこのベン・アフレックはどこで交わるのかっていうのが多分興味の対象になるんだと思うんだよね、うん、作りとしては。うんうん、ところが、この話ではそこで上がる作りになってないというか、
うんうんうん、なんならそこが一番安っぽいみたいな。
そうそうそうそう。さっぱり意味不明に一番なっちゃう。だから、うん、ここってもう期待する部分、こういう見方しかないよねっていう、アンハサウェイとベンハルクこれ重なって、だからこれでなんかなるでしょっていう期待をも、そもそもね、うん、叶えてくれるようなお話じゃなか、ないので、だったら、こういう見せ方じゃないベンアフレックか、もしくはベンアフレックがいらないか。うん、そうそうそう。
だから、ベンアフレックが最終的に逆の立場に変わってるんだったら、まあまたちょっと違うんだけど、あのまんま言ったら、うん、うん、だってもともとそういうことで動いてた人でしょみたいな。
うん。だからこれ本当に普通に胸くそ悪い話だからね、ただね。
うん。
すごい強い権力者の、ね、もう陰謀論とかいろいろ言われる、その陰謀みたいなものは、やっぱ強えっていう話じゃん。誰も何も叶えませんっていう、アホかみたいな話じゃん。それを今こう20年経ってやるってなった時に、これを見て、やったーとかいう気持ちになる人もいないし、
うん、
何これって感じに多分なるんじゃないかな。逆襲するとかじゃないの？逆転するとかじゃないの？とかさ、共闘するとかじゃないの？とかさ、意外なオチが待ってるとかじゃないの？みたいなさ、だから全部何にもなくて淡白にただただね、
うん、
シュッと話がこう終わる感じ、
うん
うん、何だったの？この115分もあったんだよっていう。
あ、そんなあったんですね。
なんか絶対面白くできそうだもん、これ。
そうね。いろんな取捨選択をして書き換えれば、
うん、そういう教科書として使うのはいいかもしれないね。
おー、なるほど。
マクマホンファイルというものを、うんうん、ちなみにこれをベン・アフレックを抜いてみるとこんな感じのストーリーラインになります。おー、整理されましたねみたいな。皆さんストーリー作るときはこうやってやりましょうみたいな反面教師というかね、そういうのには向いてるかもしれないけどね。まあその形に持ってくまでの労力もめんどくさいみたいな感じもあるから、まあ見ないくていいかなっていう。やっぱり。そう、だから改善策とかここどんどん出てきて、あそこはした方がいいよねっていう盛り上がるタイプでもないってことですから、これ今。
そこまでのでもないかもなっていう、ね。
そうそうそう。ってことは、もうやっぱ根本的にもう企画からなんかもう間違ってるんですよ。
間違ったのかなっていう。
うん。ここに何か手を加えてどうこうで良くなる良くならないとかじゃないんだなという感じもしますので、うん、マジ普通に別の映画を見た方がいいっていうことですね。
これお知らせ、お知らせの。
お知らせ、今回はお知らせになりますね。もう本当に皆さんね。
あれなのかな？でも、監督はすごくやる気というか、あったのかね、うん、だってこれ、監督脚本やってて、制作も自分だから、これ。
ああ、そうなんです
ね。制作もか。
やっぱ監督はなんか、これめっちゃやりたかったんだろうね。
気合は入ってた
ね。リリース。
やりたい気持ちが強くって、でも、これで勝てるって賞賛がなかった、賞賛ポイントがあったのかどうかもわかんないよね。気持ちが先行したのかな、みたいな。
あ、マット・バウンドの人なんだ。
うん。
一昨年のアカデミー賞の脚本で、ノミネートとかはされてるので、そういうところで自信があったんだと思いますね。
うん、だひょっとしたらそういうところあるからこういうキャストも揃えられたのかな、
うんうん、
そうだね。だからあそこでこうやっぱり2018年で期待されたみたいなところがあって、うん、それでこう
マット・バウンドも小説の、うん、映画家らしいです。
ああそうなんだ、マット・バウンドをちょっと 見てたらまたちょっと全然こう評価軸がなるほど あの作品のこういうところがみたいな感じの語り口ができたのかもしれませんが、まあ、現状ね映画単体で見ますと非常にこう何のこっちゃ映画という感じがしますのでね。
私一つ新鮮な あそうなんだって思ったのは、途中でコスタリカまで行くじゃないですか、
うん、
サンホセっていう町に、うん、がコスタリカの町なんですけど、うんうん、コスタリカってもう軍隊を持ってない国だから、でしかも国民の平和指数がすごい高い国だから、うん、さぞかし、うん、平和な国なんだろうなみたいなイメージを私は勝手に抱いてたけど、
あ、そうなんだ。
なんか結構ホテルの襲撃シーンとかあったから、あれ普通にちょっと危ないわって思いました。
あ、そうなんだ。俺コスタリカにそういう平和なイメージがなかった。
まあ、場所的に中米だから全然そういうイメージじゃないけど、1949年から軍隊は持ってないし。
あ、そうなんだ。だから知らなかった。
この時代も当然軍隊はなくて、まあ平和指数がその頃どうだったか知らないけど、まあこんな時代もあったんだなと思って、そこは、まあ、
でも多分ね、これが1996年とかでしょ、
うん、
でマイケル・クロイトンのジュラシック・パークとかって どうなんだろう。ジュラシック・パークの舞台ってコスタリカだから、コスタリカのサイト B ってとこなのよ。だから俺はそっちのイメージで、あ、危ねえ場所みたいな感じの風に思ってた。もう無法地帯やんみたいな。
まあ自然が多い場所ではありますね。
うん。でも時期的にもしかしたら近いのかもしれないな、これ。
そう、だからまあまだ安定してない時期、周りの国が安定してない時期だったからっていうことかもしれないですね。っていう発見はありました。
知らんかった。
話がもうちょい古いんじゃないの ?90 年代じゃなくて。
うん。80何年の話です。
そうそうか、そうか。83年だ、確か。
そうそう。だから、うん、レーガンが、みたいに言っててね。
え、そうだね、うんうん、そうだ、そうだ。
大統領選。だから大統領選とかもなんかこう、メインには絡んできてるんだか絡んできてるのかよくわかんないから、やっぱりそういうベースがないと何か読め込めないのかなとか思っちゃう、
う
ん、
あ、そうね。
そうですね。
うん。
だベースがあるともうちょい読み込みがあるのかなとかもね、うん、あの、あ理解、
ね。そうね。確かに。これは架空の人物ではあるけれども、ある種の社会派として機能するような小説だったんじゃないかなという雰囲気が、ちょっとありますよね。
そうなんだろうね。
なんか雰囲気は感じますよね。
うん、
これ実話のなのかなみたいな、一瞬ね。
そうそうそう。
思っちゃう。
思うぐらいの何かはあるんだけど。
原作者のね、うん、作家さんが、なんだ、ニュージャーナリズムの書き手の一人としてって言ってるから、やっぱり基本的にはそういうジャーナリストとしての部分があって、自分のそういう部分を反映させて、あの小説化もしてるんだろうとは思うんだけどね。
なるほど。ああ、だから、監督も女性で、この原作も女性で、で、その主役に女性も置いてるみたいなのも、今作る狙いみたいなところは、そういうところにあるのかもね。
そういうところもあったのかもね。
なんか、情勢がどうとかいうよりは、社会的なとか、このお話に目新しさがとか、そういうのとかではなく、なんか、彼女の生き様が今、ムーブメントに乗ってこう、的なニュアンスで、こうやって予算集まったのかな、みたいなのもちょっと感じなくはない。
うん、けどね。女性監督とかいうのも全く知らなかったので。
そうね。でも、それ、
後々で なるほどねってなりますね、
うん。それ自然だよね。普通だよね。作品とか見たり読んだりして、時々ね、そういうの、あるけど、いや、これ、なんでこれ女の子がソックスのりみたいなの使ってるとか、そういう生態を知ってるの、女の人が書いてるでしょみたいな、パッて読んだら浅井亮みたいなね。そういうのあるけど、基本的にはさ、そうそう、基本的には意識しないもんだからね。誰が作ったとかって。
いや、うん、ですね。
そうそうそう。
私はどちらかというとそうです。
うん。いや、だから、それが自然でなってほしいっていうのが、そもそもだと思うんだよね。だから、ちょっと、うんうん、これ作ったの女性だったんだって、俺が意外に思っちゃってるってことが、そもそも良くないことなんだよ、本当はね。
うん。
うん、
だから、だって、それって、何か俺の意識の中にあるってことだもんね。まあ、こういうのは男の人が撮ってるんでしょみたいのがきっとあるんだろうなっていう。
ああ、そうね。
うん。
そういうこと意識しなくていいけどってとこだけど、でも要は比率を上げていくこと自体はすごくいいからっていう話。うん、まあだからさ、その、そういうことに関してね、なんかこう、うん、ね、女性の原作で、女性の監督でとか、あ、実はそうだったんだとかって思うこととか、まあいろいろあるわけだけど、まあでも逆に言うとね、そういうことって、もっともっと増えていく方が、やっぱいい部分もあってね、なんか、やっぱり、うん、こういう、どんなとこでもそうだけど、男女比率問題はやっぱあるからね。それで、
そうだね、
まだまだいろいろ、なんか男性的な、視座でいろんなものが動いたりする、したりとか、
うんうん、
女性の、なんかそれぞれのところが育たないんだとしたら、やっぱり、女性の比率を上げていって、こういういろんな担い手がどんどん増えていくこと自体が、うん、底上げされていって、で最終的にはもう男女とかあまり関係なくね、見られるのが絶対になるはずだから、うん、そういう意味では、そういう女性の監督が頑張るってこと自体はすごく応援したいなと思いますよね。
まあ、そうね、そうね。そういう意味での、頑張りは、本当に数を増やそうというね、現状偏りがひどいわけですから、それを是正するために、こう、数を増やしていこうっていうね、ムーブメントは本当にこう、賛同ですけど、それと、またね、作品のね、面白かったとかね、良かったとか、そういうのは、また別の話だから、うん、まあ、そこは、 こう切り分けてお話普通にできるようになればいいなっていう感じはありますね、うんうん、今だとねちょっともうそれ全体をね否定しちゃうように聞こえちゃうかもしれないから、うん、そうするとね頑張りを応援することにちょっとなかなかつながりにくい部分もあるので、だからまあ今回はいい意味で本当にねマクマホンファイルっていうのは取り組まれた映画だったんじゃないかなと思います、うん、見なくていいとは言いましたけど見たっていいんだから、
うん、
じゃあということでね今後もねいろんな作家が、いろんな作品を作っていく、それがもう本当にこうどんどんね活性化していって、もう作り手が過剰ぐらいの中でこう選んでいくぐらいのね、そんぐらいのこう豊かさがね、あってもいいんじゃないかというふうに思いますので、ね、まあ今、本当にこう経済がどんどんどんどんこう落ち込んでいっているわけですけれども、その中でこう、やっぱ一番こう煽りを受けやすいのはね、まあ、芸術方面、そういうところですから、結局でも皆さんお家の中にね、いるときに助けになるのはこういうところですから、みんなでこう応援して
。スティーブン・キングがなんか言ってるみたいですよね。うん、
あ、何を、
うん、そう、なんか最近スティーブン・キングが、
うん、
こう最近の情勢を見ながら出したメッセージで、
はい、
まあ、日本に訳すると、もしあなたがアーティストを館立つだと思うのであれば、うん、今の自主隔離の時間を音楽、本、詩、映画、絵画なしで過ごしてみてくださいって言ってますからね。
ああ、
なるほど、
本当そうですね。大抵の人は多分発狂してしまうんじゃないかなと。あるいはなんか気候に走る、
うん、
壁に文字を書き始めたりとかね、うん、床を掘ったりとかね、
それも芸術ですから。
それも社会に戻れなくなるタイプのね、芸術なのでね、本当にそう、本当に役立たずだと思われがちだし、現に思ってる人もいっぱいいると思うんですけど、スティーブ・キングもおっしゃってることですから、ぜひね、この期間みんなでね、自宅からいろんなね映画などを応援していきましょう。ということで、次回はですね、暗い映画をやっていきます。そして暗い映画は、こちらですね、紹介させていただきます。ラジオネーム頭脳少年さんからいただきました。僕がおすすめしたいのは2017年9月に亡くなったハリー・ディーン・スタントンの最後の出演作ラッキーです。90歳の気難しい男ラッキー、彼がコーヒーを飲み、タバコをふかし、馴染みのバーで常連たちと酒を飲む日常の中で、あることに気づき、それについて思いを巡らせるお話です。ラッキーは90歳にもなるおじいちゃんなのに、すごくかっこいいのです。街の人にも慕われていて、こんなおじいちゃんになるのもいいなぁと思います。作品全体を通して、雰囲気のいい映像やシーン、セリフ、音楽があり、大好きな映画です。現在おそらくネットフリックスとアマゾンプライムビデオで見られると思います。ということで、次回、ラッキーを皆さんで見ていきましょうということで、
こういうなんかどこで今配信で見れられるっていう感じで紹介してもらえると、うん、というか逆に言うとそれがないとこれから見れないみたいな感じがあるので、
あ、そうですね、助かりますね、うん、ということで次回、ラッキーを皆さんで見ていきましょうということで、エンディングです。はい、ということでね、いつもと違う感じのリモート収録でやってまいりました。ドイラジ、そろそろお別れの時間となりました。ということで、告知をお願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いからのお知らせです。今の情勢を踏まえて4月から6月の開催はお休みいたします。7月以降、まあ、開催を再開するかどうかについてはまたその頃の状況を見て決定したいと思いますので、最新の情報はツイッターなどをチェックしてみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマはお部屋映画、みんなのマイリストから発掘されたマイリストに入れてるんだがこれはもう見ないかもしれないでは木工を扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛ではみんなでラッキーを鑑賞していきます。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。ポッドキャストは iTunes、Google ポッドキャスト、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。
はい、Twitter ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾いますのでぜひご利用ください。次週はですね、ミニお題トーク、お部屋映画、そしてマイリストに入れてるんだがこれはもう見ないかもしれないは、皆さんで木工を見ていきましょう。 で、締め切り4月18日でございます。それでは皆様、今週もね、いろいろあると思いますけども、元気に元気にお家で映画を見ましょう。キネマの神様やったーのご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私、お家でも大きな声を出して元気こたつと、
いつもの感じのおまけと、
いつもよりちょっと元気です、チャムレイと
そろそろ無人島に戻りたいタンタンでした。
またねーっていう感じの、いってらっしゃい。